なんか思んないって話、なんだったのあれ。最近ちょっとゲームの話ばっかりになっちゃってますけどね。いやー、すいません、ちょっと不幸事がね、ちょっと立て続けにいろいろ続いたんで、まあ僕ぐらいの年になると、まあ結構こういうことも続くんだろうなと思いながら、ちょっとね収録ができなかったりも、なかなかこうテンション上がんないじゃないですか。だからまあそこら辺でちょっとどうかなと思いながら、サボりサボりやってましたけどね。サボんなとサボんなとはい、今日はね、ちょっとあのセールで、いつだったかな、もうちょ結構前か、もう12月の頭ぐらいに、セールで購入したドラゴンズドグマ2をですね、今絶賛やっております。いや、これね、ちょっと年末ぐらいにお話ししようとは思ってたんですけど、まあ、ゲーム、今年やったゲームで何が楽しいかな、みたいなのをちょっとお話ししようかなと思ってたんですけど、わ、これもしか、まだクリアしてないんで、ね、まだちょっと置いときますけど、これやばいね。いや、おそらくね、ツイッター見てる人はわかると思うん、ツイッター X か。もうおじさんだからまだツイッターって言っちゃってるよね。X 見てる人はわかるんだろうと思うんですけど、あの、もうどう考えてもね、デスストランディング2がやっぱ面白いのかなとか、いろいろ考えてるわけですよ。その中でね、これ半額以下 70% オフぐらいで買ったのかな ?3000 いくらぐらいで買ったドラゴンズドグマ2で、これ、僕的にはですよ。僕的にはフルプライスで全然良かった作品じゃないかなと。今のところね。今のところね。まだなんか、ポーンが病気にかかるとかあるんでしょ?なんかそこら辺がちょっと僕よく分かってないんだけど、前も言ったけど、こう、あんまりやるまでいろいろ情報入れない方なんで、なんかそこの仕様にはまだ触れてないのと、やっぱりこう、発売当初よりもアップデートとかがやっぱ繰り返されてるんであれば、その分良くなっているところもあると思うので、まあ一概に、まあその当時にやってればまた評価が変わったのかもしれないので、まあそこら辺なんだよな、難しいよね。今やってる中でね、ドラゴンズドグマ2の、まあ僕の中での魅力みたいなものに関して言えば、もう圧倒的に旅してる感、もう旅、ほんと旅をやってるっていうところがすごく楽しくって、あの、昔のファイナルファンタジー11やってた人だったらわかると思うんですけど、カリバ行くのに、30分40分かかるの当たり前だったんですよね、当時。だから、ちょっとパーティー募って、なんか、ねえ、白魔導士さんいないよね、とか言いながら、わあ、白魔さんゲット!やった!美味しい狩り場ありますけど、ちょっとレベル上げどうですか?わーい、ありがとうございます、誘ってくれてやったーみたいなのから始まって、それで狩り場まで行って、その狩り場に行く移動距離も30分40分ぐらいかかって、じゃあここでレベル上げしましょうね。ちょっと言うほど美味しくなかったですね。仕方ないです。パーティー多かったです。またお願いします。とか、言うので、5、6時間とか平気で使ってた時代を僕は知ってるわけなんですよ。そう考えると、この、ファストキャストがない、今時の、みたいなのをこう結構使われて、批判されてる方だったりとか、いらっしゃると思うんですけど、逆にこれ あんまりファストキャストがこう便利すぎたら、序盤全然面白くないんじゃないかなと思ったんですよ。一回街に行って、そこにもうすぐ飛んで戻ってができるようになったら、こういうオープンワールドのゲームって、というか、このドラゴンズドグマも広いっちゃ広いんですけど、そんなに、まあスカイリムとかあの辺から比べると、言うほど広くないんですよね。で、前のよりもそれは相当広くはなってますけど、行って戻ってができた瞬間に、もうとにかく拠点に走ってって、逃げて走ってって、もう、とにかくそこでファストキャストできるようにしてしまうっていうやり方になっちゃってくると思うんですよ。で、まあ、さっき言ったファイナルファンタジー11も、ファストキャスト機能ってちゃんと整ってて、以前は各拠点にポンポン飛べるようにはなってたから、いいんですけど、ね、いかんせんこう、仮間までに行く時間がかかってたりとか、移動距離もある中で、そういう楽しみもあったので、まあ、それにちょっと近いところもあるんですよね。一回クエストやるのに、街の移動で下手したら30分くらいかかっちゃったりするんですよ。で、これ何が楽しいかって、このイレギュラー感が楽しいんですよね。ただ、その、おそらくなんですけど、このイレギュラーも何十回もやってるとマンネリ化してきて、この辺グリフォン来るよねとか、ゴブリンいたよねとか分かっちゃってるから、まあ、そこで行き当たりばったり感がなくなるっていうのは確かにあるとは思うんですよ。でもこの世界の中で、まあそうしながら旅を続けていくことってすごく、楽しくって、まあ体力ゲージも大きいダメージ受けると減ってっちゃうから、もう回復できないくなっちゃうんですね。マックスが減ってっちゃうんで、まあ宿屋に泊まったり、キャンプやらないと戻らないっていうのもあるから、そういう駆け引きとか、まあ移動して長い旅出るんだったらやっぱりこう、キャンプ道具とか持って出ようねとかいうものだったり、物もずっと持ってると腐っちゃうので、じゃあ腐らないように管理するにはみたいなところで、ちゃんと拠点で宿屋に着いたら倉庫に入れて、まあ倉庫に入れたらもう腐らなくなっちゃうんであれなんですけど、そういう行為をやるとか、ちゃんと二次宅整理をする、で重量も決まってる、持っていける重量も決まってるんで、その重量分でやりくりをするとかですね。すごく楽しい要素しかないんですよ、ね。ただそれをおそらく最近のとか昨今のとか今現代のみたいなのをつけたオープンワールドっていう風な括りにしちゃう人って結構多くて、確かに今のオープンワールドのゲームにしては不便は不便なんですね。ただ人間生きていく上で不便さっていうのが一番重要なので、まあこれをなんか時間稼ぎ、まあその全体のボリューム感を出すための時間稼ぎじゃないかって言われてる人もちょっと見たんですけど、いや、そらそうでしょうね。これのマップでそういう風にやりながら長く楽しく遊べるっていう風な構造を作った時に旅やらせるが一番なんで、いや、めちゃくちゃ楽しいですよ。本当に。どこだったっけな。僕最初間違って、うろうろするの大好きなので、大好きなのでって言ってるね。本当大好きなんで、バクバタルっていう街があるんですね。で、バクバタルっていう街に何かのクエストかなんかを受けた時に、本来だったら、関所宿場町っていうところをこう回って、そこに通行手形持ってたらゲート開けてもらえるんですよ。で、ゲート開けてもらった先から行けば、おそらく楽なんだろうなと思うんですよね。ある程度のファストキャストって牛車、牛の車があるんですけど、それ乗っていけたりもするので、そういうふうな解放するのが一番なんだろうと思うんですけど、これ裏道通っていけば、全然行けるんですよね。洞窟とか通って。 で、そっちは牛車が確か通ってないのか、ちょっと僕まだそこまでやり込んでないんで分かんないですけど、牛車が通ってないのか知らないけど、そこ歩いていったら、その海岸の崖っぷち沿いとか歩かされるので、あの、海って落ちたら死んじゃうんですよ。あの、ドラゴンズドグマの世界って。落ちちゃダメなんですね。で、崖っぷちでハーピー、まあ、もちろん鳥いっぱいいますよね。だからハーピーみたいのがいっぱいいて、掴んで空中に持ち上げられて海に落とされそうになっちゃうとか、そういうのがギャーって言いながら、ポーン、こっち来いとか言いながら連れてって、もうほんと瀕死になりながら、あの、バグバタルに着いたんですよ。まあそんな風な遊び方もできるゲームなので、オープンワールドとしても全然面白いし、まあクエストの数も面白くて、そんなになんかお使い的なクエストも多くはないんじゃないかな、言うほど。ただまあ、どっかに行って、なんか話聞いて、どっかでなんかやってっていうのは、もうこれ、ね、ゲームの差がなので、もうしょうがないかな。まあ、護衛クエストみたいのがあったり、行き当たりばったりで、緊急助けるクエストみたいのもあったりとか、まあ、そういうのも、展開もあるから、全然飽きないし、面白いかなと思うですよね。ただやっぱ人選びますよね。なんか僕みたいになんかこう、そういうのを楽しもうとする人と、そうじゃなく純粋にゲームとして楽しもうとする人で、やっぱりこれ分かれちゃうと思うんですよ。一個一個手間かかるんで。だからそれがなんか楽しめればめっちゃくちゃ面白い。確かに賛否両論になるのは、わからなくはないですよね。たまに思いますもんね。寝る前とかやろうとして、ああ、ここにクエスト発生した。さっき言った宿場バスとかに発生したとか言ったら、うわ、ギシャ乗って行くけど、敵に会っちゃったらめんどくせえなとか思う時あるんで、そしたらもうそこのエリアで、なんかやることを済ますとか、ああ、もう時間になっちゃう、終わっちゃう。